では先月の続きの、手話のお話をね、
はい
はい、やってみたいと思うんですけれども、はい、ですね、私先月、先月というか先日、はい、手話言語条例というのが新聞記事を見つけましてね、この大きな題に共生社会への大きな一歩っていうふうに書かれているので、手話と共生社会ってどういう関係があるんだろうと思って読んだ神戸新聞の記事なんです。これによりますとね、言葉っていうのは他者とのコミュニケーションにはもう絶対欠かせない、誰にとっても大切なものだと。でそれはどんな障害者を持って、どんな聴覚に障害を持っている人だって一緒だと言ってるんですね。で手話は言語であるっていうふうに改めて位置づける条例がこの度制定したっていうのでね、何のことって思ったんですよね、うん、でそれをねずっと読んでいくと、2006年に国連総会で障害者権利条約の中で手話を言語だというふうに定義してるんですね。で日本では、11年の改正障害者基本法というので手話を言語であると位置づけたそうなんです、うん、でもなかなかそれがね国 の, ことがこう各都道府県までいかなくって、この度今年になって初めて鳥取県がその手話言語条例というのを作ったと。で手話は言語の日本語の一つであるから、これはやっぱ広くみんなが学ばないといけない、でみんな知らないといけないっていうことで、小学校であるとかね、中学校であるとか、いろんなところで自治体がやっぱり手話を言語としてもっと取り組んで、健常者を含めて手話の普及とか手話による行政情報の発信だ とかね、いろんなことに取り組むべきだっていうことを書いてる新聞記事だったんです。それが共生社会への一歩じゃないか。
じゃあ次小学校で手話の時間があって、うん、手話を習うっていうような、うんうん、カットになるかもしれない、
まあ、それは各都道府県の取り組みなんだけども、うん、いろんな取り組み方があるんじゃないかっていう風に捉えてるんですね。
でもなんか聞くとやっとかっていう思いがありますね。
本当に今更ながら、ね、だって現実に聴覚障害者の方のコミュニケーションっていうと、言葉に出して話をするのよりも手話でやってるっていうのは多分おそらく大半じゃないかと思うんですけどね。ねえ、うん、思う。まあ、もちろん途中失調 で言葉がまだ使えるって方もそれはいらっしゃるでしょうけど、最初からもうかなり早い段階でこと、うんね、聴力を失った場合はどうしても手話になってしまいますよね、まあ、学校教育がね手話を取り入れてこなかったっていうのがずっとあって、言葉でのコミュニケーションって言葉の発声っていうのをずっとね学校では養護学校、当時養護学校、今に何特別支援学校、ね、そこでずっと教育でやってきたってい こう今までの歴史もあるんでしょうけど、うん、もうね、手話って知ってます？何か知ってるのあります？手話であっても聞こえないコメコメさん、
コメコメは最近知り合った彼女から、うん、ありがとうと、はい、拍手、
うんうん、
教えてもらう。これはもう、はい、あれです、実は音楽ライブに一緒に行ったんですね、でその時に彼女が、そのステージの上に立ってね、
うん、
で歌ってる人の横で楽譜を見ながら、うん、それをこう手話で会場の皆さんに分かるようにしてたんですけども、
うん、
その時に教えてもらった。
思い込みがあって耳の聞こえない人が音楽ライブって思うんだけども、
すごくねリズム感いいですよ。
だって太鼓叩いたりね、
うん、
テレビなんかでよく出てくるダンスしたりねする聴覚障害者の方っておられますよね。
そうそう、もうリズムというかね、低周音を、
うん、そうそう、
は体に感じるからね、リズムは切れますよね、はい、だから私もライブのところでそういう手話を見たことがあるんですけども、されてる方がね、リズムを切りながら、ほんで手話しながら会話されてるんですよね。
おー、かっこいいな。
うん、大きな音だから、私ら喋ったら大きな声で喋っても聞こえない、でも、うんうん、手話はちゃんと通じる。
あー、なるほど、
これはすごいなと思ったね。
便利じゃん
って。そう、ね、これいいじゃんと、うん、思ったね。
突然東京弁でいいじゃん、
便利じゃん。
手話っていうのはね、うん、言葉が出ない、喋、うん、れない人の言葉だって、そういうふうに位置づけてしまうから、うん、なんかこう格式ばってる感じが、うんうん、でも普通にすごくね便利ですよね、うん、そういうふうにして、
うん、でね、ワイワイこう、うん、騒いでるところで、うん、静かに手話をされてるのを見ると、うん、とてもスマートに見える。
確かにね。
あ、なるほど、
うん、なるほど、
綺麗なんですよ、
うんうん
うん、
騒がずに話ができる、
うんうんうん、
あれ映画でありましたっけ。
テレビでね。
あ、テレビか。
テレビ、ね、
はい、何のテレビ、
はい、ね、最近はオレンジデイズ。でも最近でもない、もう10年ぐらいになるかもしれない。そのもっと昔は愛していると言ってくれ、
うん、豊川悦司。
そう、私の好きな豊江悦時は高子と
私も見ました。再放送も見ました。
ビデオあります。
はい、どんな内容は。
内容ね、愛していると言ってくれのことは、豊悦が途中失調、子供の頃に耳が聞こえなくなって、で、まあ、時は高子と、まあ、恋に落ちるというお話で、で、オレンジデイズは柴崎コウがやっぱ途中失調で耳が聞こえなくなって、妻ブギ君と恋に落ちる。
ドラマの話よりもあっちの
出演者の話になってしまう。
全然そらずで
どういう場面でその手話と手話が出てくるんやろ。
いや、もうずっと出てくる、最初から最後までずっと、うん、お話はもう手話で進んでいる、うん、
会話はずっと手話だよね、
うん、ずっと手話です。
結構その後手話ブームになりましたもんね、
うんうんう
ん
う
ん、
それで覚えた、私もありがとうとか何とかね。
なるほど。、うん、ね、この今更なんやけど、僕が聞きたかったのはね、線路と線路のその、
あ、はいはいはい、あったね、ありました。
それです。
それですか。
多分それでございます。
あ、ホームとホーム、電車を挟んだホームとホームで2人が手話で話をする、
うん、
I love you だのなんだの、今度はいつ会うとかなんとかっていう話をするのが両方とも出てきました。
ね、それがね、うん、
便利よね、あれね、
すごいなと思った、
うん、
無線以来。
私もね、なんか何のテレビか忘れましたけど、ビルとビルの窓と窓との間に窓同士で話をしてるっていう、そういう場面を見て、
うん、
すごい便利って思いましたよ、
うん、まあね、携帯もなかった時代の話なんだけど。
そう、あ、なるほど。余計に便利やね、その頃に考えたらね、
でも便利、やっぱ直接話できたら、
うん、
いいんやもん、うん、それは。まあ、言語っちゃ言語なんだからね、
うん、
そうですよ
ね。どう、
いや、まあ、今まで手話の話を聞いてきて、まあ、これ10月の配信分の収録の日のことなんだけど、うん、まあ、そのメインの話が、まあ、言語障害者についてっていう話があって、うんうん、それで、まあ、花子さんが、本日付の新聞に、手話が、うん、こう、何でしたっけ、公用語じゃないや、
手話言語
条例、言語条例みたいな話があって、で先月分のたぬきの気になる話も、まあ、そういう感じの話の流れっていうのを、まあ、打ち合わせでやってて、まあ、たまたま偶然自分もね、今日ネットニュースを見てて手話っていうのをね、ちょっと見つけたんですけどもね、シルベスタ・スタローンの不仲説についてっていう手話ちゃんの話。
おいおい、
偶然やなと思って、たまたま手話っていう言葉があって手話っていうのを見つけて、そう言おうかなって思ってないんですけどね、まあ、よく考えたら全然関係なかったんで、
まあ、今日で、
まあ、とりあえず、先月ね、ちょっとすいませんでしたってことやったんで、リベンジを果たして、ね、リベンジでこのボケをさせていただいたんだけどね、まあ、全てすいません、今月もすいませんでした。すいません。あと炭酸水今飲んでまして、
今飲んでますね、
シュワシュワってしてるんですよね。
先に
本番中2回ぐらいちょっとギップが出ました、すいません。 ありがとうございました。すいませんでした。
はい、はい、手話手話手話のお話でじゃあこの手話のお話を終わりにしたいと思います。